おまわりさん、おおおおおまわりさん。
本社。
はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、タイガです。
タッキーです。
はい、第365回マンマグ始まります。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
さあ、もう、ゴールデンウィークも終わって。
いやー、終わっちゃいましたね。
終わった。何日休みやった？
9ですよ。もう、だからマンマグの中で一番、だから僕が連休やったんじゃないですか。
ああ。
キツネさんも間は仕事してたって言ってましたよね。
そうか、そうか、
うんうんうん。
間も全部ちゃんと。
ちゃんと。
休み。
僕だから4月の27から、5月5日まで休みですから。
すご
い。ね。で、9日間ありましたけど、まあまあ、それなりに予定はあったんですけど。
嘘やろ。
いやいやいやいや。
ずっと。
いやいや、さっき言うたでしょ、僕。
ずっと家おったやろ。
いやいや、ね、そんなことないですよ。いや、まあ、予定以外はずっと家にいましたよ。
あ、ほんま。
予定以外はずっと家にいた。
まあでも、いい格好せんでいいよ。
別に。いい格好してるとかじゃなくて。
別にかっこいいとかないで。予定あったとか。
分かってますよ。分かってます。このね、40手前になってね、なんか、無理やり予定あるふりして、格好つけることはないですよ、もう。
あ、ほんま。
もうないです、さすがに。
ちゃんと予定あったんか。
ちゃんと予定ありました。でもなんかその1日びっちりの予定はあんまなくて、なんか夜だけとか、
コンビニ行くとか。
違う違う違う、それは予定に入れたらダメですよ。
吉野家行くとか、
スーパー行くみたいな。
で9日埋めた。
違う違う、
ぎっちり。
つまらん9日ですね。つまらんな。
そう、
ちゃんとね、その友達とご飯行くとか、
はいはい、エア友達な、
エア友達、
エアフレ、
エアフレ、エアカノ、
エアカノ、エア予定。
やばいっすね。
エア予定と。
はい。いやいや、ちゃんとリアルでありました、リアルで。
あ、ほんま。
ありました、ありました。そうそう。また、ただね、その、なんか、もともとは、なんかこの、まあ、そんなに予定がギリギリまでなくて、連休入り出す直前で、ポンポンポンって、なんか、お誘いとかいただいたんですよ。
はいはいはい。
だから、その、もともとは予定がない予定だったから、なんか自分なりに、ちょっとなんかこのお金を生み出すコツとか、なんか勉強する時間に費やそうかなみたいなのも、
は
い
は
い、
街の空き缶拾ったり、
いやいやいや、そんなね、その地道に稼ぐ方法じゃないですよ。
今のうちからクリスマスの飾りを作ってとか
内職して、
内職してとか。
いや違う違う、今から作ってもちょっと待ちが長すぎるじゃないですか、クリスマスに向けては。いやいや、そんなことないです。だからその、今やったらね、まあ僕、その TikTok もさせてもらってますけど、まあああいうので、なんかその広告収益が得れるようにするためにはどうしたらいいのかとか、
はいはいはい、
なんかそういうのを勉強する、なんかあとは AI のこととかね、
はいはいはい、
なんかそういう時間にしようかなと思ったんですけど、結局だからその1日数時間の予定が入ったら、もうそれで1日、なんか頑張ったなってなって。
わかるわかる。
もう何にもそれ以外しなくなった。
一個予定こなしたらもう、
そう、
それで十分ってなるよな。
なっちゃったんですよね。だからもう全然、本来やろうと思ったことは全くやらずに、それ以外の時はもう映画かアニメしか見てない。
あ、まあでも予定あったんやったらいいやんな。
はい、信じてないでしょ。
いや、信じてないけど。
じゃあなんでなんですか。
全然信じてないよ。
そこは信じていいでしょ。
全然信じてない。
僕そこで嘘ついて何のとこあるんですか。
いや、なんかまだ俺にカッコつけたんやと思って。
リスナーに対しても。
そうそう。
いや、今、ほんまになんかちゃんとした予定っていうと、何かな、まあ、いや、ほんまでも映画見に行くとか、その、まあ、イベント参加するとか、はいはい、まあ、はいはい、大阪でやってたコミコンっていうのね、はいはいはい、行かしてもらったりとか。
俺も行ってきた。
あ、ね、なんかそう、偶然ね、別にお互い行くとは言うてなかったんですけど。
そうそうそう。
ね、
大阪コミコンね。
そうそうそうそう。
世界最大のポップカルチャーの祭典。
なんかそのコミコンっていうもの自体僕初めて参加したんですけど、
いや俺も俺も
あんまよく分かってなかったです、実際はどんなもんなのかみたいな。あ、そ
う
そ
うそう。俺もなんか何年か前からやってるっていうのはなんか宣伝とかで見てたけど、実際はどんな感じなんやろうっていうのはよく分かってなくて、
まあ、タイガ君どうやったんですか、行ってみて、まあ、特にそのコミコンのとこで言うたらね、マーベルの作品とかがなんか主やったりするじゃないですか、
だから中あんのんって、まあ、コミコンっていうか、まあ、コミックってついてるけど、
はいはい、
まあ、映画や
な、なんかちょっとそうっすね、
メインというかな、だからまあでも俺正直さ、俺グッズって興味ないから。
ああ、はいはいはい、はい。
基本なんかまあ、イベン ットブースというかなステージみたいなのもあったけど、うんうんうん、メイン結構そういう、
まあ、確かにねグッズ販売と、うん、その展示 と, 展示とあとはなんかそのなんじゃ、まあ、一般の方が、まあうん、ななんじゃ同人っていうのかな、
あそうい う系の
やつとか、
うん、そうやな外国の同人作家もいっぱいおったな、
うんねうんうん、
なんかまあ俺もそのグッズ興味ないし、うん、でもまあまあ大学の友達と一緒に行ってんけど、
はいはいはい、
まあまあ一緒に行くだけでまあまあ楽しいから、
まあそうですね、
内容まあ何でもええかなと思って、うんうんうん、一応行ったことないし行こうと思って、
はい、
だからまあグッズは何も買わんかって俺は。
あ、そうなんすね、うん、へえ。
まあなんか、まあ、そもそも興味ないプラス、うん、まあまあグッズ売り場って人混んでるから
混んでる、
それで余計なえて、うんうんうん、なんかゆっくりも選ばれへんし、
うんうんうん、
だからもうほんまに何も買わんかって。
まあまあそうかもしれないですね、まあ、実際問題、うん、まあ僕はそのバックトゥーザフューチャー狙いで行ってたんで、うんうんうん、まあ、そのグッズをなんか買おうと思って最初から行ってたんですけど、うん、まあそのいいもん買ったなとは思ってるんですけど、うん、じゃあほんまにこの時に買うべきやったかって言われると、うん、別に買う必要もなかったんですよ。
そうやね、そこら辺な、俺やっぱ冷めてるから、うん、その場でそう判断するから、
いやね、
これ買ったところでどこで使うみたいな飾るかこれみたいな。
いやそうですよ、うん、僕もだから今ちょうど、まあ、僕の部屋でね収録しますけど、うん、そこにあのイヤホン引っかかってるじゃないですか壁に、
はいはいはい、
あれの後ろにね、うん、そのデロリアン の, あのナンバープレートがあるんですけど、
はいはい、ミニナンバープレート、
そうそうそう、うんうんうん、あのキーホルダーになってるね、うん、なんかノリで買いましたけど、うん、どこにもつける必要ないからあんなとこかかってるわけですよ。
でつけるにしてはちょっとでかい
な、ちょっとでかい、うん、そうそうそうそうそう、
そうやねんな。だからまあ俺は結構楽しみにしてたんはコスプレイヤ
ー、ああはいはいはいはい、はい、
うん、生でちゃんと見たことなかったから、
ガチのね、
ガチのやつ、
うん、
見たか、それ結構もともと俺の中では楽しみで行って、
なるほど、まあ、確かにヨウさんいましたもんね、
うん、おったおった、うん、で結構写真とかも撮ってもらったりとかもしたし、はいはいはい、であとはでもその場行ってで、
うん、
おもろそうやなっていうのはステージでやってるやつを結構見てた、はいはい
はいはい、あ、ステージ見てたんですね。
見てた、
うん、
なんか
あ、そっか、初日やから、
うん、
結構だからあれちゃいますよ、そうクリストファー・ロイドとかの、うん、オープニングのセレモニーとか、
ああそういうのは見てない、
あそういうのは見てない、
大学生のプロレスとか
あ、そんなんやってたんですか、うん、
あと全然名前も知らんアイドルたちのステージ、
あーアイドルは出てた、うん、確かに
それを結構長時間見てたから、
うん、僕行った時あの竹内力さん出てましたよ。
あ、そうやんな、うん、猿の惑星の吹き替えやってるからっていうのでな、そうそうやね、
うん、
なんかアイドルもだら俺ら行った時最初なんか公開リハみたいなやっててアイドルが、
はいはいはい、
でそれもしばらく見てて、
うん、
でプロレスも見て、
はい、
でそのアイドルたちの本番も見て、
うん、おがっつり見てんな
そうそうそう、はい、いやだから俺ら結構7時間ぐらいおったかな。
そんなにおったんすか、
うん、まあまあ途中ちょっと 1,2 時間外には出てたけど、
はいはいはい、
まあ、それでも 4,5 時間は中で、
おあだから結構だからイベント見てる時間が長い、
うん、長かった、
あ、まあ、確かにそれ大きいかもですね、うん、僕イベントは見てないんで、うん、やっぱりこの回る場所も限られてるし、
うんうん、
でグッズも言うても僕はバックトゥーザフューチャーしか興味がなかったから、
うんうんうん、
他見るもんないし、
うん、
ってなるとそこまでは7時間とかはもう全然入れない、
まあね、あうん、まあまあそうよな
、うん、
確かにあれ意外に時間そんなに潰されへんかもな、
まあ、全部ねなんかこの幅広くその好きな方とかであれば、うん、もうあれもこれもっていうので、
うん、
多分ね
グッズとかな好きな人はめっちゃ楽しめたと思う
ね、うん、そうですよね、まあ、実際なんかその特設会場みたいなところでね、うん、なんか長蛇の列でグッズ並んでる人もいっぱいいたじゃないですか、うん、
あとはセレブエリアとかで、
ね、あそう写真をね
写真とか撮れるやつな、
そうそう
そう、うん、結構ノーマンリーダスとか
だからあれねほんまにだからあの費用を払って撮る人はファンなんでしょうね、うん、
だ高い人やったら3万ぐらい
3万、
うん、
いやあれですよ、うん、僕ちょっとこのボタンを押しかけたんですけど、うん、まあ、クリストファー・ロイドと一緒にね、うん、写真撮れるっていうのが2万8千円やったんですよ、うん、はいはいはい、であのビフ・タネン役のトーマス・F・ウィルソンさんも来てて、
うん、
そのセットとデロリアン、
うん、はいはい、あったあった、
これが6万円するんですよ、
うんうん、
ちょっとさすがにやわ。
え、そんなやったら4万ぐらいじゃなかった？
いや6万
やった。あ、6万やったっけ、うん、あ、そうか。
ちょっとね高すぎる。
まあでもなあ、そんな一生に一回しか会えへんとか
思ったらな。いや、マジでね、ほんまにそうなんすよ。うん、でそう考えたら全然高くないのかもしれないですけども、
まあちょっとそこまで推してる人が来てなかったから、
うん、
だから俺とかやったら、まあ、MCU のロキ役やってた、
はい、
トム・ヒドルストンやったかな。
おお、ちょっと分かんないですけども、
は結構まあいっぱい見てきてるから親近感はあるけど、うんうん、はいはいはい、いやそこまであの人も多分3万近くはしたはず、
ね、あ、
い
や、
そこまでは出せんなと思って、
ね、だからまあそれも、うん、なんか結構一瞬らしいですしね、その写真撮る瞬間も、
う
ん、
ああ そ, う
そんなだから長時間というか、まあ、もちろんアイドルの握手会も、ね、すぐに剥がされるもんですけど、うんうんうん、まあ、そういう感じでもう数秒で終わっちゃうような瞬間らしいので、
あれ倍払ったら倍の時間できるとかない？
いや、それはないと思いますけど、
アイドルのとこやったら、CD のチケット分、うん、あのそれだけ分できるっていうのも
ある。あ、そうなんですか。あれって並び直すわけじゃない
じゃないパターンもある。
え、
うん、
そんな裏技あるんすね、
うん、
あれ、
うん、何枚持ってるかじゃあ何秒お願いします。
すごい商売っすね、うん、そう考えたら
やばいよな。
やばいわ、怖い、逆に。
そう
は
ー、いやだからな、でもまあがっつり楽しんだな、
うん、
もうその日ぐっったりやった
な。いやいや7時間あの会場にいたってすごいですわ、うん、逆に僕ちょっと考えられない。
まあ一回その ATC とかに帰ったりとかしてお茶したりとかしてたけど、
は
あ
は
あ
は
あ、まあでも歩きで移動してたから、
うん、
むっちゃ歩いたな。2万歩近く歩いたと思う。
結構歩きましたね、
あの日は、
うん、はあ、すごい。
家帰ってぐったりやったわ、
うん、いやそうでしょうね、うん、まあ、僕もその日はまあ、大阪でネモフィラ祭りという、ね、うん、お花の祭りもやったから、うん、まあ、それ行ってからコミコン行ってやったんで、あ、まあ、結局結構歩きはしてたんですけど、
うんうん、
まあ、だから僕そのまあ写真はね並びはしなかったですけど、うん、まあ、バックトゥザフューチャーのね悪役というか、
うんうんうん、
そのビフタネンというキャラクターの、うん、人と、うん、まあ、偶然遭遇したんですよ、うん、会場で、うん、まあそのまあ、さっき言ってたその普段やったら多分買えへんかったなみたいなやつのグッズが、そのビフタネンの顔がもう大きくプリントされた T シャツを2枚買ったんですよ。
いつ着るんかな、
そういつ着るんかというシャツなんですけど、もう1枚3000円のやつをね、
あ、でも思ったより高ない。
あ、まあまあ そのもんですよ、
うん、
まあ、それを買って、
うん、
で嬉しいな思ってたら、うん、その直後に本人が会場におったから、
うんうん、
まあ、慌ててカメラ回してちょっと記念撮らせてもらったんですけども、
う
ん、そう、まあ、だからまあそれでもうだからもう満足みたいな感じになりましたね僕は。
うん、俺もあの斉藤匠が歩いてたな。
ああ、そうですそうです、なんかそれ初日なんか普通に会場おったっていうのは、うんうん、ツイッターみたいな感じなんか見ましたね、う
ん、いや俺ビビったんが、
はい、
めちゃくちゃスタイル良かったな。
あ、そうなんですか。
なんかテレビとか見てて俺そんな印象なかったんけど、
はいはいはい、
むっちゃ顔ちっちゃいね。
あ、そう。
で、まあ身長もそれなりにあるし、
うんうんうん、
もう知らんくてもパッと見、はい、普通の一般人じゃないっていうのは分かるぐらい。
へ
え。それめっちゃ意外やって。
だからやっぱもう芸能人ってやっぱりこの生もんはもう全然ちゃうわけですね。
そう、違う。
はあ、
いやさすが芸能人やなと思ったな。
あ、そうですか。
と
かようなんか普通におりましたね、
うん、
斉藤匠クラスが、
うん、ほんまに
ね、
うん、
本人が狙ってる。
まあまあある程度ファンサービスも絶対あったと思うけどな、うん、ファンっていうか会場へのサービスというかな、はいはいはい、だからみんなめっちゃ写真とか
撮りまくってるし、大混乱なりそうですけど、
うん、でも大混乱っていうほどでもなかった
ではないのか、
うん、
まあ確かに言うてもね、コミコンにいる人たちって、うん、まあ、要はなんかトータルでそのコミックや映画が好きみたいな人たちやから、うんうん、ちょっとそのなんか斉藤匠ファンっていうわけではないです
ね。あ、そうそう、うん、
あ、
だから結構俺が MCU 関係の YouTube も俺結構見てんねんけど、
はいはいはい、
よう見てる YouTuber とかも来てたし。
ああ、そうなんですね、うん、なんか逆にそっちの方がテンション上がりそう
ですね。あ、そうやな。だから俺それステージで喋っててんけど、
はいはい、
それは俺見に行ったな。
ああ、
うん、はい
はいはい、うん、まあ、あと斉藤匠も確かね、なんか結構映画お好きですし、
うん、
なんかご自身で監督もしたりしてますからね。
そ う,、うん、
まあ、そういう意味ではな、結構フランクな姿勢なんかもしれないですね。
うんうん
うん、
でもさっきあのチケットさ、
はいはい、
当日券で買った。
あ、僕前売りで買いました。
あれめっちゃ並ばんかった？
前売り？
うん。
ええ、前より僕ネットで買いましたよ。
あ、もう一瞬で会場入れた。
うん。あ、まあまあ、その、一回入り口がわからんくて、
うんうんうん、
だからその、正面の入り口行ったら、うん、ちゃいますせー言って、うん、えらい遠いところの倉庫に案内されて、はいはいはい、あ、こんなとこが受付会みたいな感じになりましたけど、うんうんうん、チケット購入のやつは何にも。
あ、いや、なんか俺らは当日券で行ってんじゃん。
はいはい。
むっちゃ並んでる列があって、
はい。
で、それなんか、QR コードかなんかで発券する列やったんかな、事前に買ってて。
あ、だからそれが前売り券ですね。
あ、そうやな、うん、え、それめっちゃ並んでなかった？
もう全然並んでない。
あ、そうね、うん、あ、もうでもある程度遅い時間やったらそれも終わってんのか。
まあ僕一旦言うても昼の2時とかぐらいやったと思うんで。
あ、そうかそうか、うん、俺ら行った時めっちゃ発券のところ並んでて、
まあ、まあ特に初日っていうのもあるんじゃないですか。
で俺ら当日券やってんけど、
はいはい、
当日券誰も並んでなかった
いや、まあまあまあまあ、
これ絶対当日券の方がええやん。
逆にね
、まあ、500円ぐらいさあんねんけど、
はいはいはい、
いや俺500円安高いぐらいやったら、うんうんうん、当日券で行くわと思って。い
や、そんだけその長蛇で行くんやったらね、うん、もうそりゃそうでしょう。
だから初っ端から行きたい人やったら、
うんうん、
あれは当日券の方が絶対お得やな、
うん、
あんなに並ぶんやったら。
だからもうだから逆にあだーとなっちゃったわけですね。そうそう、前売り券が。
そう、うん、あれシステム的に多分良くないでミスってると思う。
いや多分ミスってると思いますよ、うん、ほんまに。
あれもし来年とか行く人はそれちょっと気にして行った方がいいかも、うん、
まあどっちになるかですけどね。
まあ時間帯にもよるか。
うん、なんか難しいところであると思います、まあね、まあでも僕が行ったのは、うん、まあ2日目でしたけど、
うん、
その僕行った時もその前売り券での方も一般の方も、
うん、
もう全然すぐに入れたから、
うん、
なんか別にその無理に前売り券を買っとく必要もなかったねみたいな感じではありました、
うん、まあ確かにな、
うん、
まあ、500そんな大した差じゃないからな。
そうそうそうそう、うん、なんか僕はなんかもしかしたらもう入れないとかがあるかもしれへんと思って買っといたんですけど、うん、全然入れたから。
いや俺らもでも行く時当日券やから、
はい、
これ無理やったらどうするみたいなこと言いながら行ったけど、
はい、
まあ、全然余裕だった、
ね、だからまあまあどうなんでしょうね、まあ、その去年とかのやつがどんな感じやったんか分かんないですけど、まあ、ひとまず大阪の今回のやつは、
うん、
まあ、前売り券を買う必要は特になかったかなっていう感じではありますね、うん、
まあね行くんやったらでもやっぱまあ、特にマーベル関係のもん多いから、
はい、
ある程度マーベル知ってた方が楽しめたかもしれへん、
ね、いやそうですね、うん、だから僕そこ通ってないから、
うん、
その分はちょっとやっぱりね、
だからコスプレイヤー見とっても、
うん、
まあ、俺全部見てるから、
はい、
あれ誰誰やとかめっちゃマイナーなキャラとかでも楽しめたりするけど、やっぱ見てなかったら俺退屈やったやろうなと思うもん。
まあ僕も言うてもなんやろうな、まあマーベルは分かんないですけど、うん、だからラピュタのがおったりとか、
うん、ムキムキのメイ、
ムキムキのメイいた。
あ、おら、あ、2日目おらんかったんや。
いや見てない見てない、いや知らないですよ、毎日やる人なんかそう分かんないです。ムキムキのメイがいた。
俺初日行った時は
ムキムキのメイおる、
めちゃくちゃムキムキのメイがおって
すごい、
うん、
マジでムキムキのメイや。
そうそう、
すごい、あ、この人見てない、
うん、あ、そうなん、じゃあ初日だけやってんな
かな、
うん、
分かんないですけど、2日目は別のコスプレしてたんかもしれないですけどね。
ああ、まあな。いや俺な、一個めっちゃおもろかったんが、
はいはい、すごいな。よう思いついたわ。
カメラの機材をめっちゃ持って
る。あ、おった、
見た
見た見た。
俺これ、
分かる分かる分かる。
コスプレかなって思うぐらい。
そうそうそうそうそう。
カメラの機材持ってる。
そう、こういうの人やばかったっすよね。いや、何なんかがさっぱりわからんかったの。
多分これ聞いてる人の5倍は機材持ってるから。
うん、そうそうそう、ほんまに。アニメに出てくるロボットみたいなぐらいいろんなものがついてる。
俺最初これ見て、え、こういうコスプレかなと思って。
そうそう、そうなんですよ。マジでね、マジでこのおじちゃん意味がわからんかった。ね、だからその業者なのか、うん、コスプレなのか、もうだからさ、何なのかが分かんないんですよ。
一人スタジオみたいやったよな。
そうそう、もういろんなライトついてるわ、カメラも何台もついてるわ、う
俺これめっちゃおもろかったわ。
面白かった。いや、うん、そうその人僕めっちゃ撮ってる。いやでも撮りたなりますわ。なあ、あんなに機材だらけの人見たことない。
初めて見たよな、うん、あれやっぱ連日おってんや。
連日いたんでしょうね、うん、
あれ多分コスプレじゃなくマジなんやな。
マジなんでしょうね、うん、いやだからその最初僕見つけた時に、うん、なんかどっなんかのなんかこの植木のところに腰掛けてはったんですよ、
うんうんうん、
僕最初機材がありすぎて車椅子の人かなと思ったぐらい、うんうん、もう全身がもう
全身にな、
もう機材だらけで、うん、
これおもろかった。
いやすごかったっすね、うん、であの僕その人がなんかそのコスプレイヤーさんの写真撮ってるところも見たんですけど、うんうんうん、まあそれ見て、うん、あなんかちゃんと
そうそう俺もあちゃんとカメラ撮ってんねや
と思って撮ってる人なんやなと思ったんですけど、うん、だからあれはその写真も撮りつつ、うん、ムービーとかもだから同時に全部一緒に撮ってるってことなんですかね。
なるほどな、
うん、あいやでも
あれすごかったよな。
本気ってこういうことなんかなって思いましたもんね。
本気なんかなあれ、うん、
いや本気じゃなかったらあんなことならないでしょ、うん、
まあな、まあまあ金もかかってるわけやもんな、
うん、いや相当かかってると思いますよ、
うん、そうやな、うん、全身カメラ人間やったよな。あんなやつ初めて見たわ。
あれはやりすぎやと思うんですよマジで。
やりすぎやな。
逆にどうやってコントロール取ってんのかなと思うぐらい、うん、ね。
ほんまに、
うん、いやおったんや、うん、いやもう僕だけかなと思ってましたもん。なんかこれをおかしいなと思うのは、うん、
いや初日からおったで、あいつ何とかって。
いやそうですね、いや絶対気づくこれは、うんうん、まあ、だからまあ面白い人はいっぱいいましたね、
うんうんうん
うん、
いやまあなかなかね楽しい経験をさせてもらいました。
そうですね、はい、
さあ今日はですね、
はい、
漫画を、はい、
僕からね、
はい、
この大河くんに、
うん、
この漫画を紹介させていただくという回ということでよろしいですか。
そうですね、あの、はい、一応リクエストで来てて、うん、牛年さん、あ、じゃあピンクの太ももさん、
そうそうピンクの太ももさん、
3つそれぞれ狐大河タッキーとそれぞれに、
はい、
おすすめ漫画を紹介してもらって、うん、で前回は狐が今日もベランダでご紹介してくれて、はいはいは
い
は
い、であれでしたね、なんか隣に引っ越してくるんは誰がいいみたいなんで、そうそうそう、まあ、前回のやつも、う
ん、
コピーの子怒られてたやつね、
ちゃんと説教して
18号ってなんやねんみたいな、
う
ん、
そうお前それ別に隣とか関係ないんちゃうかって、うん、しっかりと説教して、はい、で今回は、タッキーに、
はい、
来てたリクエストのキリオファンクラブを、
はい、
ちょっとタッキーお任せ会ということでね、
はい
はい、
なかなかねこのお任せ会なんていうものが、まあ、レアなんでね、うん、
はい、
はい、
俺はちょっともうボーっと目の焦点もちょっと今日は合ってないと思うし、
それ聞いてないじゃないですか、うん、僕一人で喋ってるけど、う
ん、よだれもずっと垂れてるしな、もうほんまにボーっとしてるし、
ちゃんと喋ってください、うん、僕と会話してください。
いやもうはいはい、
まあ、もうはいはいはいじゃないのよ、もうはいはいじゃなくて、それお任せって僕一人が喋る会ということではないですからね。
そう
、うん、そこは一緒に、
はい
はい、じゃあまずはあらすじの部分からいきましょうか、
はい、筋ね、
はい、筋ね、うん、筋言うたらちょっとあれですけど、うん、はい、まあ、ちょまず基本のね情報の、まあ、著者が、
うん、
地球のお魚ポンちゃんさん、
ああ変わった名前で、
変わった名前のね、うん、なんかまあそのこの方のプロフィールとかを調べても、うん、あんまりなんかがっつりとしたプロフィールが見つけられなくて、
なるほど、
うん、
じゃあそんなにまあ作品まだ書いてないし、
まあ、なんか 2,3 本の感じっぽいですね、
うん、
だからまあその最近の漫画家さんなのかなっていう感じです、うんうん、でまあこのキリオファンクラブ自体が電子書籍で発刊されたのは2022年
の、お最近の、
うん、12月の28とかですから、もう末に、
あ、
ほんまにもうこの2年ぐらいに出てきた作品ということみたいですね、
うん、
であらすじの方がですね、
うん、
女子高生三好愛美と染谷奈美っていうのがまあ2人主人公として出てくるんですけど、
うん、
この2人の間で話題に上るのはいつだって同じクラスのキリオくんのこと、
うん、
まあ、あの男性のキリオくんという子で、うん、まあ、その子の話題でもこの2人は持ちきりだと。でまあ、友人でありライバルである2人の日常を描く、ラブまではたどり着けない、たどり着けそうにない一方通行ラブコメディというあらすじ。
じゃあその2人がキリオのファンっていう。
そうですね。もうまあ、全体としてはもう単純明快の、うんうん、もうこのあいみと、うん、ナミという女子高生がひたすら同じクラスのキリオくんのことでわちゃわちゃしてるっていう、そういう話です。
なるほど、
うん、だからなんかその、まあ、今ね最近で、うん4巻が出て、うんまあ、全4巻になってるんですけど、うんなんかその最初ほんまに読み出した時に、うん、昔大学のだったあの女の園の星あるじゃないですか、うんうんまあ、あれもなんかが学校の話でしょ、うん、だからなんか僕もそんな感じなんかなみたいな、じゃあ結構このギャグ感みたいなのが、
はいはいはい、日常ギャグ学園
そうそうそうそうの、うんうん、まあなんかそのキリオくんに絡めたなんかギャグみたいな感じで展開されていくんですよ、
うん、
だからなんかその女の園の星感みたいな感じをちょっと匂いつつだったんですけど、
うん、
なんかこう読んでいくと、うん、ちょっとやっぱりまあその星とは違って、うん、なんか真っ当、真っ当でもないけどなんかラブコメディ感が徐々に徐々に4巻になるにつれて強くはなってきてますね。
あ、うん、日常感というよりも、
いや日常感は日常感であるんですけど、うん、なんかその女のその星って、うん、ほんまになんかその星先生が、うん、主人公でいて、
うんうん、
でもなんか他の、登場人物とかもなんかこのうまい具合にこのいいバランスで全体がなんかようわからん、なんかちょっとおかしな空気感でずっといくじゃないですか、
うんうんうん、まあいろんな生徒出てきて
そうそうそうそう、うん、で全体的になんかおもろシュールな感じのですけど、
う
ん
う
ん、
ちょっとずれたような、
そうそう、キリオファンクラブはこの2人がなんかそういう空気感を持ってて、
うんうん、
で周りは別にそんなに、
ああなるほどな、
そうそうそうそう、で結局だからそのでこの2人が一体まあどういう、まあなんでキリオくんが好きなんかとか、うん、でキリオくん自体はどうなんかとか、うん、そのキャラクターの登場主となる登場人物のちょっとずつこの深掘りが始まっていくので、
あなるほどな、
そうそう、だからちょっとその女の園の星とはなんかまだ違うというか、うん、結構なんかもしかしたらまあこれ何巻まで続くか分かんないですけど、うん、ある程度落としどころとしては真っ当な感じのなんかオチが待ってるかもしれへんなみたいな感じもちょっとしてますね。
でも具体的なこのストーリーの結末みたいなのはない感じや
ないですよ。ないというかまだ要は続きもんなんで、
うん、
だからそのずっとその進展はしてってる感じです。
うん、
だちょっとずつだから最初はそのこのあいみと、うんナミっていう、まあ、仲良し2人組の女の子と、
うんうん、
キリオくんは接点がないんですけど、
うん
まあ、ちょっとずつ接点が出てきて仲良くなってきてるし、
ああなるほど、
そうそうそう、だからラブコメディとしてちゃんとその話は進展がしてるっていう、うん、
なるほど、
だそこはなんか大きい違いかなっていう気がしますね。
そうか、進んでいったらでもどっちかと付き合って、
そうそうそうそう、
うん、
これがねでも
殺し合いにな
っていく、いやまあ殺し合いになる可能性はありますけど、うん、なんかまあ2人の妄想で、うん、なんかやっぱりそのキリオくんが好き同士やから、うんまあ、やっぱりそのお互いに私がキリオくんと付き合う、うん、いや私だみたいな話も、うん、出てくるんですよ、
うんうん、
でなんかそのキリオくんを引っ張り合ったら、うん、キリオくんが真ん中でブワッて裂けるじゃないみたいな、なんかそういう描写もあったりとか、
あなるほどな、
うんまあ、とりあえずもうこの2人ほんまにキリオくんが大好きなんで、
うん、
その、まあ、他の女の子とかが、うんなんか好きな人の、毛が入ってるとか無理だよねみたい な, なんかそういう、うんまあ、スープに毛が入ってたりしたらキモいみたいな話してても、はいはいはい、
うん、
あいみとかは、うん、えそんな最高のスープじゃないみたいなんで言ってるとか、なんかそういうだからちょっと他よりは度が過ぎる、
うんうんうん、
そのキリオ君のこと大好きな2人、
なるほど、
だからその、うんまあ、例えば修学旅行に行きますみたいな時に、うん、キリオくんのファッション、まあ、自分たちの修学旅行というよりは、
うん、
キリオくんのどんな服装で来るんかなとか、
うん、
キリオくんは お母さんのことなんて呼んでるのかなとか、だからキリオ君のことしか話してない。
そんなにマニアックに好きになるか。
そうそうそうそう。でもキリオ君の、だからもうずっとこの二人はキリオ君の話しかしないんですよ。で他のことに全くむしろ興味
ない。だいぶやばいな。
まあファンクラブですから。
ああ。
だいぶと、
まあ、
そうそうそう。だからまあだからそのキリオ君が、うん、クラスに上着を忘れてると。うん、でなんかあ。これ届けなきゃみたいななるんですけど、うん、まあだからどっちかがさっきにそのキリオ君の設定のために取り、うん、こう持っていこうとするんですけど、うん、いや待て、
うん、
その前にこれは鑑賞するべきだろうみたいなんで、うん、そのジャケット忘れたジャケット
を
まずは鑑賞するとか、うんうんうんうん、なんかそういう発想
を、あ、なるほど、
なんかこう、まあ、まあシュールな感じで展開していくんですよね。ただなんかまあそのこの2人が要は濃いキャラクターやから、うん、なんかそれが徐々にこの派生していくんですよ。なんか例えばその、まあ、本人は自覚ないけど、うん、なんかそのキリオくんがこの自分の机に、うん、あのドラゴンって書いてたみたいなアルファベットでアルファベットでドラゴンって書いてた
中学生みたいな、
そう、ね、うわーって、でもそれをもう二人は、うん、キャーみたいな、うん、何それみたいな、小学生みたいみたいな言いながらめっちゃ嬉しそうにしてるんですよ、うん、でそれをわちゃわちゃファミレスで喋ってて、うん、たら、それをたまたま聞いてたファミレスの店長が、うん、ドラゴンキリオってなんだろうみたいな、めっちゃ気にしてるみたいな
プロレスラーみたいな、
そうそう、なんだろうこれはみたいな、なんで気になって止まらないみたいなとか、はいはいはいはい、まああとはそうやな、なんかまあ2人の、うん、そのまあが音楽室でキリオくんの、うん、なんかファンソングみたいなのを作ろうなって、うん、なんかその歌詞を適当に作ってピアノで歌って、
うんうんうん、
でたらまあ音楽の先生か誰かが来て、うん、お前らうるさいぞみたいな、うん、でわーっと追い返されるんですけど、うん、その音楽の先生の頭の中から、うん、キリオくんのファンソングが頭から離れないみたいな、うん、はいはいはい、とかなんか、うん、なんかこの2人がちょっとずつ影響を徐々に徐々にまあ及ぼしていく、
うん、
でその中でまあその3巻とかやったかな、
うん、
ちょっとだから今なんで言うと後半ぐらいのところからその2人は気づいてないんですけど、うん、そのキリオくんが大好きな2人の関係が大好きなキラリちゃんっていう後輩の女の子が出てきて、
なるほどな、
この2人にもファンが実は出てくるみたいな、うん、なるほど、
ファンのファンが出て
きて、ファンのファンが出てくる、でこのキラリちゃんがまたその2人の関係を、うん、が要はキリオくんとどっちかが付き合うと、うん、この自分の推しの関係が崩れるから、
はいはいはいはい、
そうはさせないみたいな感じで、な
る
ほど、
チャイチャイ言ってる2人が好きなわけやな、
そうそうそうそうそう、だそれをそうさせないために、うん、なんか裏で行動してたりとか、
なるほど、ややこしい関係やな、
なんかそういうふうに徐々に徐々にこの関係がどんどん広がっていってる感じはあるんですよね。
で、
まあ、そういうのをまあちょっと楽しむ感じの漫画かなという感じがします、うんうんう
ん、あ、なるほど、
そうそうそうそう、
でもまあなんかおもろそうやな、ゆるい感じ
して、まあ、だからほんまにゆるく、うん、まあだから空気感はほんまになんか女の空の星に似てるかなっていう感じです、
うんうんうんうん、
でそれよりはよりちょっとラブコメ感がちょっと強めの、
うん、
そっちにシフトした感じの作品っていう感じですね、う
ん
う
ん、まあ、確か女の園の星はラブ感あんまないもんな、
そうですね、うん、マジでこのなんかシュールなあの格好の日常っていう感じじゃないですか、
うんうん、
であれをちょっとラブコメに寄せた感じっていうのがまあなんか合ってるんじゃないかなという気はしますけど、
なるほど、
うん、まあなんか結構このただなんか今、まあ、これちょっとね、うん、あんまり言うともしかしたら当たってたら、
うん、
もうごめんなさいなので、うん、ちょっとこの先を聞きたくないっていう人はちょっと耳塞いでおいてもらいたいんですけど、
でも予想やろ、
予想予想、まあ、このあくまで予想ですよ、うん、だそのキリオくんはキリオくんで、
うん、
実はその悩みを持ってるんですよ、
うん、
でキリオくんはなんかこのじゃあファンクラブみたいな2人のファンがおるぐらいやからどんだけかっこいいんかというと実はそうでもないんですよ、うん、
あ、なるほど、
漫画の設定上、
はいはい、
どっちかというとキリオ君と仲良くしてる男友達の方がクラスの女子全員から、うん、あの彼氏にしたいみたいなんでモテてる、うん、でサッカー部のイケメンなんですよ、
うんうん、
でキリオ君もサッカー部なんですけど、うん、サッカー上手ないんですよ、
はいはいはいはい、
だからなんかちょっとその下手くそでベンチすらしない、
うんうんうん、
でテストも そんなにできない勉強もできない。だからあんまりクラスの女子からキリオ君っていう存在はなんかイケメンとして、だから男として捉えられてないようなぐらいなんですよ、うんうん、なのにこの二人はなんでじゃあキリオ君好きなの、うん、みたいな、はいはいはい、なった時に実はそのまあはっきりとしたことはまだ明かされてないんですけど、うん、そのあいみっていう女の子は、うん、なんかその自分の家族がなんか病院に入院してた時に、うん、たまたまキリオくんが別室で、うん、そののぞみっていうキャラクターが入院してるとこを毎日のように見舞い来てて、うん、ですごい楽しそうに喋ってる、うん、この笑顔が素敵な様子を見てなんかどうやら惚れたらしいんですけど、うん、でそれがのぞみが亡くなってしまって、
お結構悲しい過去、
そうそうそうそう、でそっからあのキリオくんが笑わなくなったみたいなのを、自分がこの笑顔を取り戻したいみたいなのをなんか思ってるみたいなのをなんかちょっとそういうのがあったりするんですよ、
ちょっとまあ母性に近いような、
そうそうそうそうそう、でも、うん、この望みは、うん、これはあとあと出てくるんですけど、うん、どうやら男なんですよ。
お、
で僕名前聞いててでその相手の顔も出てこへんから、
はいはいはい、
勝手に女の子の幼馴染なんやと思ってたら、どうやら男の幼馴染やったんですよね。
ははは
だからんこれはどういう展開になるんやろうみたいな。
はは
でかつそのもう一人あゆみとファンクラブをしてる、まあ、ナミっていう女の子がいて、うん、このナミは、うん、ナミで結構クラスから男子に好かれる、うん、なんかこの要は誰にでも愛想のいい、
うんうんうん、
なんか可愛らしい系なんですよ、
うんうんうん、
だから結構モテるんです
よ。あ、はいはいはい、
実はでもあのキリオくんのことをあゆみとひたすら喋るっていうポジションにいるんですけど、うん、もうこのナミに関してはもうなんか第1巻の第1話ぐらい初っ端から、
うん、
なんか影があるんですよ。
うーん、
だそのキリオファンという設定を通してるけど、うん、こいつ多分なんか裏あるな。
はいはいはいはい。だってナミなんでキリオくんのこと好きな？
それがね、うん、なんかそのちゃんとはっきり明かされてないんですよ。
うーん、怪しいな。
そう。ああ、でおそらくなんですけど、うん、
予想な。
予想。
うん、
ナミはあいみのことが好きなんちゃうかなっていう。
ああ、合わせてあげてるだけ？
そうそうそう。だから。うん、キリオくんのことが好きなあいみを好きなナミみたいなことになってるんではないかという、うん、
あややこしいなそれは。そうそうそ
う。でキリオくんは実は、うん、あの幼馴染の男が好きで、うん、っていうなんかもうすぐこの同性愛も含めつつのすごいこのぐちゃぐちゃした感じが結末になるんじゃないかなって今ちょっと僕の中で思ってるんですけど。
なるほど。
うん、だただのその女の子2人が男の子1人を好きっていうのをまあどう崩していくんやろうなと思ってるんですけど、なんかそういう片鱗がねなんか散らばってるんですよ、結構1巻から4巻の間で。だからまあオチはどうなるか分かんないですけど、今のところの僕の予想はそんな感じで思ってますね。まあだからどう行き着くんかなっていう感じはしてるんですけど、
その何かが崩れたら誰かが悲しくなるよな。
そうそうそうそうそうそう。だからその、まあ、このままギャグを貫き通していけるのかっていうところもちょっとまあ見どころでもあるし、う
ん
う
ん
う
ん、まあでもギャグ漫画なんやったらまあどうなっても大丈夫な感じもあるよな。
まあね、多少はね、うん、もう別に何が起こっても許される感じではあるかなとは思いますけど、うん、うん、だからこうたまになんかねこの真面目な感じのカットがポッとたまに入ったりするんですよ、うん、
はいはいはい、
だそういうところがなんかヒントになってくるんかなとは思うんですけど、
うーん、
うん、まあ、だから、まあ、まあ今4巻なんでねまだそんなに経ってないから、まあ、スラッと読めるんで、うんうんうん、まあ、興味がある人はぜひ読んでもらえたらなという感じなんですけど、
うんうん、
まあちょっとまあ事前にね、うん、なんかこのまあキリオファンクラブをお届けさせていただくというので、大河君にはちょっと、
うん、
まあ、トークテーマというか、うん、なんかそういうのを送らせてもらいましたけど、
うん、
なんか思い浮かびました。2つね、僕から送らせてもらって、はいはいはいはい、まあ、1個はまあ、ファンクラブですか、このね、漫画に出てくるあいみとなみも、
うん、
まあ、結構なこの癖の。うん、強い相手のこと何でも、キリオ君のことなら何でも受け入れるタイプなんですけど、大河君この好きすぎて相手のことが、
うん、
で 実はなんか過去にこんなことまで許せてたことがあるよみたいな。
いやでもそんな極端なことしてくる人ってあんまおらんからな、
まあね、
だから言うたら彼女とか、
そうそうそうそう、
の行動とかを見て、うん、いや大丈夫許せるよって思ったっていう、うん、でもなあんまなんか、いや結婚生活とかやったら、
あ
ほんまにここで話題に
あ
げるようなレベルじゃない話で、
はいはいはいはい、
まあもう生活別々の人生歩んできた2人が生活するから、うん、まあ、お金の使い方とか、
はいはいはい、
いろいろ気になるけど、まあもう許していく。
ガチのね。
そうそう。もうここで話題にするようなことではないレベルの話はいっぱいあるけど。だから
極端にね、
うん。話題にできるような許せることって、まあ正直ないっちゃないねんけど。う
ん、なんか、あるのはある？
こういうことさしてって言われて、はいはい、ああ、いいよって。言
う
たことがあるのはあんねんけど、
おう、
白目舐めさしてって
怖い強烈な持ってましたね。そんな強烈なネタ持ってくんの。すごいな。
大学生の時に付き合っとった彼女に、
嘘やん。
白目舐めさしてって言われて、はい、ちょっと舐めさしたことある。
嘘やん。え、怖っ。
いや、そう、めっちゃ怖かった。
めっちゃ怖いですね。
いや多分な、何かの漫画か何かで、うん、そういう
エピソードを
見たらしいね。
いや、いや僕だってそれ、うん、僕が昔ね映画館で働いた時に、うん、少女椿っていう作品を映画館でやったんですけど、それもともと漫画原作なんですよ、
うんうん、
でなんかも見せ物小屋で働く人たちの漫画なんですけど、はいはいはい、うん、目舐める描写ありましたよ。
あ、え、いやでもそんなん読むタイプの子じゃなかったけどな。
あ、
でなんかそれで白目舐めさせて
る。はどういう興味なんそれ。
ほんまにもう下先ちょんと触れるぐらいやけど、
はい、うん、どんな感じ、痛い、
いやあんまり感覚ないかな。
そうなんすか、意外と、
うんうん、っていうのはある、
うん、でも大河君はなんかこうちょっとビクビクしながら
目見開いたままな、で黒目絶対に当たらんように逆方向向いたままででこっちが反対側からベロで白目舐めるっていうのはまあ許したことある。
ちょっとそんなエピソード出されたら僕無理やわ。
なん
ちょっと弱すぎるわ。出されへん出されへん。もう普通すぎて。
いやいや、いい、でも普通。
無理無理無理。
普通っていうのは逆にどういう？
いやだからもう、うん、だから僕自分でこのテーマね、まあ2つ用意して提案させてもらいましたけど、うん、これはちょっとね、うん、あんまり自分で出てこうへんくて、あんまり良くないテーマ
やなと思ってたぐらい。そう、俺に送っといて。
だから白目すごいよう出たなと思って。すごいっすね。
いやでも無理やりやけどな、テーマに沿ってるかわからんけど。
いやいやいや、許せてるんじゃないですか、うん、いやまあでもそれこそだからもうついついだからこう現実的な感じで僕はそのわがままとか、
うん、
そういう系になっちゃう、
うん、そうそう、どうしてもそうなるやん。
なるとだからもうだからもうだからもう長時間、
うん、
この待ち合わせ時間待つとか
ね。ああ、そういうのな。
だ今はちょっともうさすがに、うん、まあ、限界がありますけど、
うんうんうん、
昔最長でどんぐらい3時間ぐらいかな、
はいはいはい、
3時間か3時間半ぐらい、うん、そのまあ、今みたいにそこまで、まあ、携帯はあるけど、
うん、
なんかちょっとまだ連絡不便ぐらいの時に待ち合わせ場所に要は音信不通の状態で3時間待つと か、
うん、
だからそれが結構コンスタントにある子やったので、
はいはいはい、
それをだから全然許せてたなみたいな、なんかまあそれぐらいかな。
俺友達であるけどなそれ。
ああそうっすか。
3時間ぐらい、ま、待って、
はい、
だからほんまにタッキーと同じようにその携帯な連絡取れるか取られへんかぐらいの時代の話。
はいはいはい。
それぐらい3時間待って結局来えへんかったことあったしな。
ああそう、
うん、
まあでも行けた、
別に許してる、
うん、それでも友達ですもんね。
友達、
うん、あすごいな、うん、僕はまあだからその時は大好きな相手やから、
うんうんうん、
別に待ち時間も苦じゃないというので待ててたかなっていうところぐらいですけど、
うんうん、
どっちかっていうと僕なんか改めて自分で出したテーマで思い返すと、うん、あんまり許してない、
うん、ああそうなんや、
うん、よう思い返したら、うん、なんか僕どっちかというとすぐ冷めてきたタイプやなっていう。
いやでも実際そうやで、
うん、
完全に許すとかいいよいいよっ って、はい、俺嘘やと思うしな。
まあまあね、
うんうん、だって価値観違うわけやし。
そうそうですね。
なんか許す許さんかってちょっと思ってる時点で多分許してないしな。
まあ確かにね、
うん、な頭によぎってる時点で、
うんうんうんうん、だほんまにこの許す場合はもうそんなん考えんと勝手に受け入れてるんでしょうね。
そうそうそう、うん、
まあでもそれはあるかもしれへん、うん、
だから多分このトークテーマで思いついてる時点でそれって許してないことな気がする、
ね、あ、なるほど、逆に、うん、覚えてない。
そうそうそう、だ許してんやったら多分思い浮かばん気すんねんな。
なるほどな、うん、それ難しいな。じゃあだからそうか、だからこの思い返せてない部分を引き出せた方が良かったよね。
ああ、だからめっちゃ自分と向き合わなあかんかったと思う。
いや、そんなトークテーマ嫌や。
そうそうそう。だから俺もそこまで深く考えんとこと思って、うん。で、深く考えたらさ、
はい、
なんか嫌なことを目についてまいそうで。
まあ確かにね。
そのことに意識いってまいそうじゃん、うんうん、そういえばあれ許されへんぞみたいになんか改めて思ってまいそうやん
今思うとね、う
ん、だからあんまり深く考えへんようには したな、うんうん、俺は。
確かに確かに、ほんでまあもう次のね、うん、あのもう一個用意してたね、あの、うん、好きな人にやったことがあるキモいこと、
あ、
まあ、こっちの方がねなんかこの、うん、フランクなテーマではあるかなと思ったんですよ、うんうんうんうん、まあこのそうキリオファンクラブでもね、まあ、2人がいろいろとちょっと多少気持ち悪い、うんうんうん、行動をいろいろしてるっていうのがシュールと面白いですけど、
うん、でもこれはでもな、うん、やっぱ一番にパッと思い浮かぶのはもう俺言ってることなんやけど、
ワ
ワ君で彼女の目の前で殺人事件解決したことかな。
え、それってあれサプライズのやつ？
そうそうそう。死んでるって言って。
あれはキモいのか。
いや、あれは人選ぶよ。
まあまあもちろん人選ぶでしょうけど、うん、しかも誕生日やからね。
そうそう、
うん、
あれ多分彼女によっては何こいつきっしょって思うと思う。ほんまに、
まあね、うん、確かにそれこそその相手の彼女からしたら、
うん、
それ許されへんことに入ってくるかもしれない、ね、
あ、そうやな、目の前で殺人事件解決するのは許されへん。
いや僕最高におもろいけどな。
いやこれは友達同士やったら最高におもろいと思う、
はいはいはい、
でもやっぱカップルやからさ、
まあね、
多少ロマンチックなもんも求めるやん。やのにさ、
解決した後ロマンチックでいけるんでしょ。
いやーそうにもならんかったからな。
まあまあなんかちょっとシュールな空気感と、
うん、
まあ、このあとこの、まあ、ラブコメテイストもちょっとずつ強くなってきてるから、
うん、
まあ、そういう意味で興味ある人は、
はい、
まあ、ぜひ読んでみてもらえたらなと思います、
はい、
ピンクの太ももさんおすすめありがとうございました。
はい、ありがとうございます、はい、さあもうお時間やね、
うん、お便り、
はい、今日はなしかな。
今日なし、
ちょっと時間がもう、
あ、そうですか、
はい、終わりましょう。
あ、もうそんな時間だった。
もう1時間ぐらいやってる。
あ、ほんますか、
うん、
あ、ゴジラの話もしたかったな。
ああ、そうなんや。
いや、いいです、いいです、
大丈夫、
はい、
OK、というわけで、今週は以上でね、
はい、
はい、というわけで、お便りのリクエスト、
はい、
今月の お便りテーマがですね、
はい、
新生活に持っていきたい漫画。
ああ、ね、そうそうそう、
これ多分この配信日の明日ぐらいにも締め切りなんやけど、
おお、
はい、まあ、新生活にどんな漫画を持っていきたいかっていうのをちょっと募集しておりますので、
はい、
それをまた、皆さん明日ぐらいまでに、
はい、
日曜日、まあ、月曜の夜ぐらいまでやったらまあいけるかな、
うんうんうん、
はい、まで募集してますので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、まあ、ワグはね、皆さんからの、お便り、普通のお便りも、はい、募集してますし、
うん、そうですね、
一行お便りとかもありますし、うん、あとはね、ステッカーも欲しい方はね、
はい、
毎回キツネが言ってますけど、
うん、
誰からもね、
はい、
欲しいっていう話ないんで。はい、キツネが頑張って作ったんやけど、
はい、
ステッカー欲しいということは、方は名前と住所を書いて、
あ、そうですね、
送っていただければなと思います、
うん、いっぱい残ってるんでね、
はい、
うん、
であとは、僕が、常に、
はい、
ブリーチカルダの対戦者を募集してるんで、
う
ん、
もう忘れてきてるみたいな話してましたけど、
そうやな、あれから全く触れてないからな。
ちょっとね、まだ覚え直さなあかんから、うん、挑戦者がもし出てきたら、
う
ん、
そうやね、
はい、
うん、それをね、皆さん、ちゃんとみんな探してんのかな。
いや、探してないと思
う。探してないの？
探してないと思います。
前結構ちゃんと言ってんけどな、はい、周りの人にもちゃんと隠れブリーチ好きがおるかもしれへんから、
う
ん
う
ん、
そうですね、
一 回一旦ブリーチ好きかどうかを確認する作業っていうのは一旦してほしい、
ね、全員これを聞いた方全員
そうそう身の回りにおる人全員に一回は聞いてほしい、ねうんうんうんでそこで好きって言ったらブリーチカルタってやったことあるっていう次の段階に踏み込めるわけや
から、
うんうん、
確かにね、
うん、一旦は聞いてほしい、うん、
隣の人も
隣のまあ関わりあんねやったらな挨拶するぐらいの関わりがあるんやったら、うん、あおはようございますあのブリーチって好きですか
いきなり、うん、挨拶程度の人にも
挨拶代わりに
きついな、
うん、聞いてほしいなと思う、
はいはい、まあでももしかしたらそれでね、うん、あはい好きですけどみたいな
えカルタは？え、あ、まあまあやってますけど、人並みにって。
挨拶程度ですよね。
そしたら、あ、ちょっとじゃあ紹介したい人いるんですって言って、はいはい、俺を紹介してくれたら。
怪しいな、うん、
行きます、はい。そこまで。はい。お願いします
いやでもねぜひ見つけてもらえたら嬉しいんですね、うんうん、ぜひぜひお願いします
はいお願いしますまあまあ今週はこんな感じで、ね、
はいはい、
はい、というわけで今週のお相手はタイガと
タッキーでした
さよなら